深津東のポッドキャスト、アウェー。さあというわけでございましてですね、スキップ深津東のポッドキャストでございますけどね、いや今日は久しぶりにこのポッドキャストをしばらく聞いてた人だったらずっとわかると思うんですけど、なんとおさないが久しぶりに二人で一緒に飯を食おうってことになりまして、で、おさないが延長また延長みたいな感じだな。でどういうことだよと思ったけど、なんで6時ぐらいから飲むかって言ったら人間が8時半から飲んでんだよっていう話になってますけど、
すいません
大丈夫です。まあそんなわけでね、うちのねポッドキャストでおなじみのおさないでございますけど、でおさないね、あとね一人今、はい、ポッドキャストは聞いたことないよね。なんか俺誰に教えてもらったんだけど、なんかノートに、ノートあんじゃん、ノートにその自分がもう一番夢中になって聞いたラジオで俺のオールナイトニッポンのこと熱く書いてくれてる子がいたので、はい、そいつがを見つけた時に誰かから聞いてこれ知ってるって言われて、で読んでみたら、お知らないけど熱いなこいつって言って、で今ポッドキャストってチーム制、チーム道連れっていうのをやってんじゃん、
はい、見てます、
そう、
はい、聞いてます。
でそのチーム道連れの中でそのことを話題にしたら、はい、あじゃあこの人を呼びましょうってなって、はい、で そこに火ついたのが福住さん、大阪支部の福住さんで、はいはい、福住さんがそのノート書いてるやつと連絡取って、んでじゃあポッドキャストに出てくださいってことになって、でそいつは東京のやつだから、じゃあポッドキャストの収録予定さえあれば来れるってことになって、はい、でこの間、はい、今フェスでそいつに会ったのよ、初めて、はい、で
お客さんとして来て、
そうで福住さんも大阪から来てくれたから今フェスは、でまたそんでいろいろ喋って、で福住さん本当いい人だからなんか紹介できてよかったですみたいな、で上田とかもいて、はい、あの上田ね、はい、まあ上田家にも待ってんねんけど、あの千葉ロック来てくれた、はい、でじゃあもっともっと輪を広げていきましょうみたいなことになって、はい、盛り上がったらいいんだけど、はい、今度は仕方ないんだけど俺とエビちゃんの予定が全然合わなくて、
あ
で俺とエビちゃんの予定を合わせて、はい、一応チーム道連れの方にも一斉ラインみたいにして、でみんな来れたら来てくださいみたいな方向性を取ってるんだけど、なかなかうまくいかなくて
そこの母体が合わないですね、じゃあそれがまだ取れてない、
そんで YouTube とかもせっかく今回が上げてくれてんだけど、そっちの方もたださ、ポッドキャストに絵つけて上げるだけでも、その何かが1個当たれば波及効果でどんどんどんどんいくんだと思うんだけど、やっぱりそれだけだとちょっときついかなって、だからちょっと今回にも話してるんだけど、ちょっと本気でやろうと、その YouTube やるならやる、はい、でもうとにかくいろんなおっさん、暇なおっさんとかもうとにかく巻き込んでバンバンやっていこうと。だから例えば、例えばうちのリスナーでラジオのお客さんねとかで、あの千葉に例えば家があるけど、実家なんだけどほぼ放置してるとかっていう、そういう家ならじゃあそこなら何やってもいいんだろうっていう話じゃん、ある意味で何やってもいいんだろうってことはないけど、だからじゃあそこ行ってじゃあメントスコーラやろうぜとか、もうあえて初期からやろうみたいなとか、ボイパーやるボイパーやるとか企画に、
結構でもなんかポッドキャストを始めた最初の頃ってそういうことをいろいろ、要は好きな人の連絡を取ってそこの家に行ってとか、
はいはい、
そういう話を
やってましたよ、うん、でだからなんかこれも もっともっと広げていかなきゃいけないなと思ってるんだけど、だからお前も俺翔太の仕方わかんねえからあれなんだけど、お前ももうチーム道連れ入る、 マスコミ代表として。
光栄です。
ただマスコミ代表って言いながら会社の規定でお前のマスコミ情報一切言えないんだけどね、
うん、そうなんですよ、うん、それがね、なんか、まあ、本当にマスコミ代表なのかっていう、うん、
だって俺多分おさないさコロナ中一回待ってないじゃん。あれズームじゃん。
でもあれです一回あのうちの会社来てくださった。
ああそうだ、あの飲み行った時にね。あの時あったあったな、うん、あれ開けてた。
豚キムチとポン
ケ。はい、ありがとうございます。
この一回、
うん、
そうか、その前はコロナの時はあのリモート打ち合わせとかやりました。
そう、そのリモート打ち合わせのイメージがすごい強くて、
うん、
で、あの時はまだコータも旗がいるって意味だったから。
あ、
だってもうリモート打ち合わせとかって、
はい、
俺もう全くズームとか理解できてないから、はい、全て俺コータにして
るから、ね、そうモーリーさん
とか、うん、うん、うん、モーリー君今モーリー君すごいんだよ。あのアニメ系のなんかバンド組んでる
ってどういうことです
か。アニメだと思ったんだけど、だからアニメの主題歌とかを超うまいミュージシャンが演奏してライブするんです
。これはね、需要ありそうですね、うん、声優さんとかが歌うとか、
ね、うんうん、今モーリー君も人気でもちょっと跳ねてるはず。
うん、うん、
じゃあ見習わなきゃいけないね、そういうとこ。
まあでもね、なかなかこう、
うん、
そういう、なんていうの
大変、
うん、
なんでも一過性で当たるっぺなんてないないない。あと俺が面白いと思うことが、はい、周りの人みんなが面白いと思うかなんて分かんないしね。
まあまあまあ、う
ん、だって俺、俺自体が YouTube やっぱ本気でやんなきゃダメだよなとかって言ってんのに、はい、YouTube そんな見ないし見るならもう怪談系ばっかりだから。
はいはい、はい、
怪談話と、はい、あと稲川淳二の作業中とか、
はい、
作業用 BGM とか、はい、そんなんばっかりで何もちゃんとできてないなっていう。
でもなんかそのやるとした時に本当にお前そのなんちゃらかんちゃらみたいな感じでいくのか、
はいはい、うん、
はたまたそういうジャンルを絞って、
はいはいはい、
みたいなので結構
つい
てくるお客さん違う感じがしますよね。
違うよね。
それどっちが面白い
ね。だからそこの部分もお前もマスコミ代表としてそこのアドバイスをちゃんとしてもらえるとありがたいと。
素性が明かせないから説得力がない感じ。
素性は明かせないんだよ。しかもポッドキャストを聞いてる人は時代を感じると思うんだけど、今幼い事情とか業種とかそういうの明かせないけど、一応マスコミ系でなんと今 42?42
になりますね。
42か。だから俺が、エロ番組 やった年ですよ。
エロ番組、はい、
多分。
ああ、例の、
うん、
東洋町で、
うん、だってそれが42で始まって45の年、45になってなかったけど45ぐらいまでやって、で俺また本格的にラジオ FMG が始まってベイが始まってとかって感じになるから、
モザイクとかは、
うん、
一旦その
一旦終わった時
をやってた時はなかったんですよ。
そうだから、その2年半ぐらいの間、うん、ラジオ一旦お休みみたいな、
はい、
っていう感じになったから。
そうだ
ね、うん、
だってちょうどそういう意味では一時期その番組、エロ番組も帯とかやってたから
帯やってた、
結構ね、なんか、
うん、
体的には
で、あのやっぱりテレビギャラいいんだなと思ったんだけど、
はい、
そのテレビ系やって帯やるでしょ、
はい、
そしたら年収が上がっちゃってい
やらしいや
ん、次の年がめちゃめちゃ大変だね。
あ、
だってその上がって何年かは良かったけど、はい、それがなくなった時の年が本当しんどくて、
所得税、
うん、税金上がってんじゃん。
でもそうですよね、なんか、うん、そういうのって前年に予測できない。
そうなんだから、うちらの仕事のそのギャンブル性の高さが、もう人生がギャンブルじゃん。じゃあこれまたお金、
ビール
頼む、
はい、
でもあと本当に世知がないのが何でもかんでも QR なのね今ね。
そうですね。これどう思います？メニュー見てやっぱりそれぞれ頼めた方が。
そう、いや、しかもその店員さんの女の子とかの名前、はい、名前当てクイズとか俺の得意なやつができないから、
はい、いやでもさっきもあの
無駄キルチも嫌だよね。
そこで行くのかなみたいな感じ。
本当変わったよな。でもな、
はい、
はい、どうなの最近。あと彼女、幼いも彼女がね。
そうですね、まあ
なんか、
はい、
ポッドキャスト聞いてる人は幼いの前の彼女から知ってるからね。
え、
だってお前が小学校の先生と付き合ったの知ってるでしょ。
いや知らない、まあ、
言ったでしょ。
それはあのポッドキャスト外でやってた話じ
ゃないですか。でも言ってなかったっけ、ポッドキャストで。
なんか一回あれですよね、多分ポッドキャストでは言ってないですけど、うん、
あ
なんか会いにみんなで。
違うよ、柏。
あ、そうそうそうそう、
柏のライブに、
はい、
あの柏のサーキットフェスみたいなのに来てもらって、はい、で彼女と来たんだよね。
そうです、そうだ。その時だって遠藤さんとか三谷さんとか
みんない
らっしゃって。そうそうそうそう、まあ彼女からしたらアウェーでしょうね。
完全なアウェー。
初めて見た。
なんだかよくわかんないジジイたちが酒飲んでるみたいな。
で彼氏側が僕 の, あの好きな大好きなバンドなんだよとか言ってはいるものの、
うん、言ってはいるけど何のことかさっぱわからない。でも可愛かったけどね。あ
のいやーね、今やどうしているのかっていうところ。
はい、お前ななみ、ななみっていう名前。
びっくりしました。いなくなってから言うのやめてください。
それか二文字でアコ。どっちだと思う？二文字系？三文字系？
まだなな、まあでもななみってちょっと。古き良きもあるかもし
れない。あ、そんなこと言っちゃった。そんなこと言っちゃ
う。いや、なんかそういうちょっと。
でもあれだよ、ナッパの名だからね。
あ、なるほど。したら最近ですね、ナナミの方であってほしいかな。
ナナミであってほしいかな。
アコってなんかね、なんか
和田
さんが。
しかもひらがな、アコ。
それお母さんとかお父さんがね、和田アキ子さんが好きでとか、そういう話になってる。
それはアコだろ。
だけどなんか
あ、ちっちゃいつが入るのとちっちゃいツー抜きだともう全然違うからね。
でも山城慎吾さんとか和田アキ子さんとかアコって言ってた。
そうなの。
そうそうそう、
アッコだろ。
あ、まあアッコですけど、うん、でもアコって呼んでる人もいるんです
よ。へえ。なんかそうやって考えたら話題バンバン飛ぶけど、西田敏行亡くなって俺結構ショックだったもん。
そうですね、やっぱり北の国からがあって、
北の国から関係ないけど、
ね、あ、もちろん。
いや、西田敏行
過去のその
オレゴンから来の話をしたいの。あ、違うね、それ古谷一個。
過去のポッドキャストで言うと北の国からがあって男はつらいよがあって、
ああ釣りバカか、
はい、その流れでの釣りバカっていう話もしてたから、いよいよそこがそういう意味では、
ね、
はい、俳優さんたちがつながそのいなくなっていってしまって
る。そう、でも美智子さんが石田絵里から浅田美代子に変わった時、俺浅田美代子も好きなんだけど、はい、石田絵里が良すぎて、うん、で、もともと、もっと言うと釣りバカ日誌の原作の漫画俺30巻ぐらいまで読んだよ。たまたまゴミ箱に落ちたの。近所の。
それは何歳まで言う
か縛ったって。あれいくつだ。でもデビューする前だから20代で、もう面白くてハマっちゃって、うん、もっと落ちてねえかってまた探し行ってんだけど、そしたら追加がまた来るって。
来るんですね。来たんですね。
一回あったの。で、それ何回も読んでたら、はい、ハマっちゃって釣りバカ日誌、そんで釣りバカ日誌にはこう一言あったわけ、自分の中で。
あ、なるほど。
イメージとして、はい、で、それが映画になります、いよいよ。で、しかも山田洋次一派が作る、はい、ってなったらちょっと期待するけど、キャスティングがどうなんだろうと思った、正直、うん、あの浜ちゃんのイメージと、はい、で特に言うとスーさんがリクリレンタルってどうなのと思って
た、うん、その
漫画のイメージだと
実際は、うん、ちょっと違います、ね、
で見たらやっぱ2人とも スーパーすごい役者じゃん。完全に浜ちゃんとスーさんのすごすぎんなと思って。
当時その釣りバカ日誌がやった映画化されたタイミングって何年ぐらいですか。
あれ何年だろうな、
日本立てでです
よ。そうだから男はつらいよがまだあって、男はつらいよの同時上映として次バカにしちゃう、はい、だから黄金期だ
よ。西田さんでいうとトンコーとかああいう主役とかやってるんですよ。
はい、歴史対策ですね。
さあでそこから著白海とかどっちが前後なのか。
著白海はもう全然前。
あ、前です。だからなんかそういうので頭角を表してあれなんですかね。
頭角を表すというよりも、はい、もう西田敏行は完全なるベテランよ、はい、でもう世間的な評価もバッチリあるっていうところのタイミングで、うん、誰がやるの浜ちゃんと思った時に西田敏行がやる。だからもう全然西田敏行さんとしてはキャリアとしてはもう、はい、後半に差し掛かってるって感じ。前期中期後期があるとしたら、はい、ちょっと後期に中期の後ぐらい
なんか僕らぐらいの世代だとやっぱり物心ついたというか、まあ、映画とか見るようになるともうすでにやって、
う
ん、数作やってたタイミングで出会う映画だから、なんか、
う
ん、その辺が結構おぼろげというかずっとなんかやっている作品っていう感じに入っちゃってますよね。
また釣りバカも見ちゃうと結果俺全部見てるからね、最終的に。もう男は辛いほどハマんなかったけど、でもやっぱり芸達者な2人がやってるからめちゃめちゃ面白いし、
僕はやっぱり幼心であの合体とかっていうのを、うんうんうん、家族の中でどうやってみたいなところの、まあでもちょっとなんか笑っていいのか、
笑って
みたいな、お父さん母みたいな感じをこう やった最初の
みたいな。あ、そう、
なんかそういう、まあ、要はもうちょっとこうテレビとかでいきなりおっぱい出てきちゃうとかだと、
はいはい、
ちょっとやっぱりなんかどう受け止めていいかなって、
はいはい、
なんかちょっと笑っていいんだよねこれはみたいな感じの、なんかそういう印象があります。
だからあれだよね、ラブシーン的なものがすごい可愛らしいっていうか、
そうそうそうそう、
で電気消して合体って文字が出るっていうあれ漫画もそうだ。
あ、そうなの、ね、
直接にはいやらしい感じはないの。
なるほど。
でいい感じで終わるの、
はい、
で浜ちゃんに恋をする女性も出てくるんだけど、うん、浜ちゃんは手を出さないみたいな、
うん、
でもここって男はつらいよが元ネタになってるんだろうなと思うわけ。
あ、
浜ちゃんが、
はい、
でダメ社員でずっと平なんだけど社長と仲いいっていうその謎の設定もちょっと男はつらいよっぽい。たまたま話しかけた絵の先生が日本画家の巨匠だったとかみたいなそういう話とかも多分めちゃくちゃ影響を受けてると思うんだけど、はい、その中にやっぱその山田洋次イズムだと思うんだけど、はい、そのセックスの匂いしないから、うん、そこにちゃんと夫婦ですよ、
はい、
でそういうのもありますよっていうところが一個また違うよね、
うん、そうですね。
うん、
なんかその生涯のかわかんないですけど、その決められたパートナーがいるっていう前提で繰り広げられるっていうのはもう寅さんとはやっぱり逆を行くのがまた面白いですね。
でもやっぱりその寅さんへのリスペクトがあって、はい、結果として人穴主義みたいな、
はい、
うん、
毎回ねヒロインみたいな、
そう絶対ヒロインみたいなのはいるんだけどブレずに美智子さんがやっぱ最終的なマドンナになっているっていうところはあるよ
ね。だからそれで言うと若干時間飛びますけど、中居君がやったなにわ金融道とかも、うん、ちょっとそういうなんか同じものをフジテレビが当時入れたあったんですかね。要はたまにやってで毎回中居君のところにヒロインがやってきて、でまあでも結局結構なんかうまく恋愛としてはうまくいかないみたいな。
だから多分原作の持つバタクサさんみたいなものを中居君が主演だからちょっと排除したっぽいよね。
あ、
その時に何を中居君にぶち当てるかっていった時にでもベースとなるのが男はつらいよとか、
うん、
まあ、もっと言うと男はつらいよだってまあベースに落語があるけど、うん、最終的なところで言うとチャップリンじゃないです
か。あ、まあ喜劇とか、
あ、だからやっぱそこの部分で言うとあれだよな。だからチャップリン三つ落語みたいなのが男はつらいよと、うん、まあね、そんな感じ。それともう俺この話だけはもう釣りバカの話が出たタイミングで絶対俺ラジオでも言えなかったタイミング、
はい、
あの時間がなくて、
はい、
だったんだけどあの俺の専門家を日本映画校時代の俳優科の卒業公演っていうのがあるの、
はい、で
その卒業公演に出る前に学校辞めそうだったの俺、
はい、
そしたら先輩からあのもう今泉あの学校辞めるならとにかく1回3年に上がれと、
うん、
そう3年に上がってその3年で担任がまた変わるのよ。で 藤田伝っていう男に会えと、でその藤田伝っていうそのすごい劇作家に会ったらお前そこで、あ、面白くねえと思ったらやめろって言われたの。
いい、
そうで、本当にそんなすごい人なんですかって言って、でまだほら若いし、はい、よく悪い癖ですよ、やっぱりその権威がない、一般的に知らない、はい、とかっていうところで本当に面白い人っていっぱい世の中にいるのに、どっかでその権威とかに俺は屈しないぜって思ってる、尖っているはずなのに結果売れてるものに弱いみたいな、あんじゃんベースが。でデンさんに会うわけよ、3年で。でデンさん会っていろいろ喋って、デンさんの話を聞いてたら、もう完全にこんなすごい人いるんだ、うん、俺が知らないだけで、だいわゆる世間が言うところのメジャーな人ではないけど、はい、こんな面白くてこんなすごい人がいるんだって思ったわけよ。
もともとそういう人とやっぱり出会いたいとか、そういう人のところに行きたいみたいなのがこういう、
うん、学校のいいとこじゃん、はい、そうで、はあ、この人だったら間違いないと思って、それでずっと芝居ってやることが恥ずかしくて、なんかどっかで照れくさくて、なんかつまんねえなと思ってたの。でもともと俺漫才やりたくて入ったしと思ってたから、でもそのデンさんが教えてもらったことにより変わんのよ、ああ芝居って面白いんだみたいな。だからその時の1年間かけて卒業公演まで行くから、はい、その1年間は本当に頑張ったかもしれない。でそれは何でかっていうと、その藤田伝という人に褒められたくて、はい、で結果またもう本当に、まあ、自慢みたいになっちゃうんだけど、結果伝さんめちゃくちゃ褒めてくれるの俺を。で俺の役大した役じゃないの、はい、だけどみんな卒業公演だからみんなそれぞれ美味しくなるようなところがあって、はい、だけどトガキがあるわけじゃないの、はい、もうセリフだけで進行してって、あとはお前たちが解釈して、台本を解釈して芝居をしなさいみたいな感じだから、じゃあまず形から入るから、でその時代の写真とかをすごい調べて、でこれが津山事件っていう八つ墓村の元になった、実際にあった事件を元にした芝居なの、だからその時代をちょっと調べて、例えば刈り上げをしてる人が多いけど、もみ上げを斜めにしてないと、だから直なの。
あ、なるほど、
うん、だからその写真を床屋に持ってってこの髪型にしてくれと、はい、俺のイメージする村長がこれだった、
村長役だった、
村長役なんで、そんでやるんだけど実際、はい、でそこから入り込んでって、いろいろこのきっかけのセリフで俺はどう動くかとかってこう想像していくわけや、はい、それはすげえ先生、そのデンさんはあんだけの人数のやつらが芝居してるのにちゃんと見てんの、
あ、今泉の、
そうで今泉もお前あそこ正解に近いんだけど、その前だよお前きっかけって、おお見てくれてんだ、
そういうのを1年かけて、
そうやる。でちなみに言うけど、太郎ちゃんも達也もそんな褒められてないから結果俺だから、結果俺、あ、俺だな
って言わなくていいんだ
よちなみにね、でちょっとまた話が横にそれちゃったんだけど、はい、でそのデンさん、こんだけ尊敬してリスペクトしたデンさんが、ある日何のきっかけだったか忘れたけど、西田敏行について語ったの。
ここで繋がる。
そう、そんで西田敏行がまだ文学座にいて、はい、まだペーペーだった頃に客演したんだって。デンさんが演出やってる芝居に西田敏行が客演をしたの、はい、そしたらもうすごかったんだって達者で、でおおすごいと、でちょっとあんまこういうの言わないんだけど、ちょっとお前ほんと才能あるし、うち来ねえかなって言ったら、はい、あ、ごめんなさいって、やりたいこと決まってるから今はそういうそっちの芝居、時間的な拘束の芝居って長いからちょっと無理ですって言って、すーげえ残念だなって思ったって言って、だからあいつほんとすげえんだよって言ってて、あの尊敬する藤田伝がそんなに褒めるんだと思って、っていうのが西田敏行さんのイメージがあって、 さあということで綺麗にまとまった、スキップガーズ今そのポッドキャスト、また来週もですねこの鉄板焼き屋の、タバコを吸うためにですね外にいて、ちょっとおさらい寒くない、
ちょっと寒いですけど、全然大丈夫、
はい、というわけでございましてですね、スキップガーズ今そのポッドキャスト、また来週、さよなら。